おはようございます。受難節のただ中にありますけれども、今日はですね、マルコによる福音書の7章の24節以下が与えられています。ここにはイエス様がティルスと呼ばれている地方に行かれた時に、ある一人の女性の訪問を受けたということがですね、語られています。で、26節によりますと、見出しにもありますけれども、この人はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであったと説明されています。つまりこの人は、聖書の民であるユダヤ人ではなかった。ユダヤ人から見たらですね、外国の人であった、異邦人であったということですね。で、そのようなこの女性にですね、汚れた霊に取りつかれた幼い娘がいたんだというのです。何歳ぐらいの娘さんなのか、ちょっとですね、これだけでは分かりませんけれども、またそれがどのようなこの悪霊にですね、汚れた霊に取りつかれているというのが、どのような症状であったのか、ちょっとですね、はっきりとは分からないわけですが、ただ分かることは、そのことが、この女性にとっても、この娘さんにとってもとても大きな悩み苦しみとなっていたんだということですね。私たちもですね、生きていたら、心や体にですね、痛みを抱え苦しみを抱えるということがですね、あると思うんですね。それは自分だけじゃなくて、自分の大切な家族がそうだということがある、あるいは私ですとですね、牧師をしてますけど、教会の方が、そういう苦しいですね、自分でも本当にわからないけれども、そういう辛いですね、病で苦しんでるっていうことがですね、あるわけですね。この女性のですね、辛い気持ちっていうのは、本当にそういう意味では私たちもですね、自分の身に置き換えてよくわかることだと思うんですね。きっとこの母親は、ですからですね、これまでもこの自分の娘を救うためにありとあらゆる手を尽くしてきたんではないか、自分の愛する子供がそうだった時のことを思った時にですね、実際自分たちがそうするようにですね、この女性もそうだったんじゃないかなとこう思うわけですね。でも、どんなお医者さんにかかっても、あるいはですね、いろんなお薬を処方してもですね、この娘さんはですね、一向に良くならなかった、そういう悲しみ、痛み、まさに受難といえばそういう受難がこの母親にも娘さんにもこの家族にもですね、襲いかかってきていたということがこう言えるわけです。で、そうしたもう先の見えない絶望的な闇の中で、しかし彼女はイエス様の噂を聞くのであります。この以前にも出てきましたけれども、イエス様が汚れた霊、あるいは悪霊と言われているですね、その当時の人々から見たら本当にこう訳のがわからないけれども、そういう苦しい状況に置かれている人々をイエス様が癒してくださっている、実際そういう癒されているということが起こっている、イエス様との出会いの中で人々がですね、この本当にこう変えられていっているという、そういう噂を聞いたんですね。それでこの母親は、25節にありますように、イエス様が自分の住む町ティルスの町にですね、来ているということを聞きつけるや否や、イエス様のところにやってきたわけです。そして、イエス様のもとに来ると、その足元にひれ伏して、この自分の娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだんですね。その場面がですね、目に浮かぶようですけれども、ただここでですね、一つの大きなポイント、今日の、聖書箇所の大きなポイントはですね、 ユダヤ人から見て、先ほども言いましたようにユダヤ人から見て外国人であった、異邦人であった女性がイエス様にこのように近づいてですね、そして自分の娘の救いを願うということは、当時の常識からは考えられないことであったということなんです。どういうことかというとですね、イエス様は人間としてはユダヤ人としてですね、お生まれになったわけですけれども、ユダヤの、ユダヤ人であったマリアからですね、母マリアから生まれてきたわけですが、イエス様の時代に、この当時、ユダヤ人たちの指導者としてですね、このファリサイ派とか律法学者と言われている、自分たちはですね、神様のことをよくわかっているんだと、そう自負していた人々がいたわけですが、彼らはですね、あくまでも彼らの考えでは、彼らの考える神様の教え、神様の、この聖書の読み方のに基づくと、ユダヤ人以外の外国人、異邦人は、汚れていると判断し、彼らはそうやってこう差別していた。外国の人々を差別していた。それが彼らの考える、本当はそうじゃないんですけれども、彼らが考えるその神様の教えではそうなってたわけですね。それで彼らは、そういうことを教えていた。ですから、それゆえにですね、普通のユダヤ人の人々もその影響を受けて、もうそういうものだと思い込んでいて、外国の人々を差別的な目で見ていたんですね。大人たちがそんな調子ですから、子供たちもそうだったでしょう。深刻ないじめがあったと思うんですね、外国の人々に対する。ですからそんなですね、イエス様にですね、そんな外国の女性が近づいてくるなんて、そんなことあってはならないというかですね、ユダヤ人から見たらですね、もう そんなことするなっていうことになってしまうわけです。で、それは遠い昔のイスラエルの問題ではない、今もまさにそういうことが起こってですね、民族的なそういう争いが今でも続いている。いや、しかしこれはイスラエルだけの問題だろうか。そうじゃないと思うんですね。自分たちの国、自分たちの民族を第一と考えて、他の国々の人々、他の民族の人々を見下して差別していく、そういう傾向がむしろ今日ますます過激に進んでいるんじゃないか。先日ですね、この私たちの教会の教区の集会で、今外国人収容所で本当に起こっていることって題するですね、講演を聞く機会があったんですね。日本にあるですね、外国人収容所という、そのビザが切れてしまってですね、本当は出国しなければいけない、あるいは何かですね問題を起こしてしまってっていう人たちが一時入れられる場所、収容所があるんですけども、そこでですね、しかしその中で本当に差別的な、深刻な非人道的な処遇を受けて、その外国の人々が苦しんでいるっていうことのですね、現実を知ったんですね。もう他の国々ではありえないぐらいの、むしろ日本では差別的な、この外国人の人々に対するそういうことがなされているですね。ちょっと聞いただけでもですね、本当にもうなんていうか、刑務所以上の、刑務所でひどいような扱いを受けていたりですね、もう同じ小さな部屋にですね、もうトイレも食べるところも一緒みたいな、そういうところに押し込められたりとか、もういろんな方向から監視カメラがですね向かっているところでですね、この暮らさなければいけないとか、あるいはもう食事の時間もですね、この職員の都合でもうなんていうか、もう朝昼晩がもうなんていうか、朝昼晩の食事の時間がもう日中で済ませるような、そんな感じにしてですね、そういうことが行われているっていうことをですね、が言われて本当にびっくりさせられましたけれども、そういう深刻な状況がある。まさにそういうことが今でも起こっている、日本でも深刻に起こっているし、世界でも起こっているんですね。そこで今日の話ですけれども、まさにそういう 中で、もうユダヤの人々の中で自分がどんな立場なのか、どんなふうに見られているのかっていうのを重々承知の上で、けれども彼女はそのことを知りながらも、それでもなおイエス様に救いを求めて、このまあイエス様の周りにもユダヤ人たちがこういたわけですけれども、その中に入っていってですね、イエス様助けてくださいと、そういうですね、行動に出たわけですね。まあ、それは大変勇気がいることだったと思うんですね。またこのことはどれほどです、まあ、このことからどれほどこの女性が、母親がもう本当に藁にもすがる思いで、もうそこまで追い詰められていたっていう、そういう思いでイエス様のところにやってきたんだっていうこともですね、この分かるわけです。さあ、ではそれでですね、イエス様はこの女性、この母親に対してどうされただろうか。イエス様はそこでですね、この女性に次のように語りかけられたんですね。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはならない。まあ、これもですね、ここでもイエス様は、まあ、この間も種まきの例えの話をしましたけど、イエス様はですね、直接なあまり答えられないんですね。例えという形でいろんなことを語られるわけですが、ここでもですから一つの例えを持って語られている。直接この彼女のこととかですね、いろんなことを言うんじゃなくて、子供と犬という、そういうものが出てくるわけですが、じゃあここでイエス様が言われる子供たちっていうのは誰のことなんだろうか、誰のことなんでしょうか。皆さんこの話を聞いて、イエス様は子供たちっていう、イエス様がですね、このまず子供たちに十分食べさせなければいけないと言ってる、この子供たちって誰のことを言ってるんでしょうか。この女性の子供のことを言ってるんでしょうか。それはですね、今までの話の流れから考えると、これはどうもですね、ユダヤ人たちのことを言ってるんじゃない、ユダヤ人たちが子供たちだと。そしてじゃあ、で、その後にですね、その子供たちのパンを取って、子犬にやってはいけない。じゃあこの子犬っていうのは誰のこと言ってるんだろうか。それはじゃあ、今までの話の流れからするとですね、ユダヤ人たちは自分たちが神様の子供だと思っているわけで、で、その後にですね、この子犬、この子犬にやってはいけないっていう、この子犬というのはユダヤ人たちが差別していた、この人たちは神の民ではない、神の子供ではないと、そうやって見下して差別していた外国の人のこと、異邦人のことなんだろうか。つまり直接にはこのイエス様に求めに来たこの女性のことを言ってるんだろうか、そういうことになるのか。そう聞いてですね、皆さんは、まあ、確かにそう読めるわけですけど、どう思われるでしょうか。ああ、もうイエス様に幻滅しました。ねえ、こんなひどいことイエス様も言われるんですか。もうがっかりですね。もうそう思われる方もですね、あるんじゃないか。あるいは、この女性の立場にあるという思っている方がですね、すごくこう傷つくというか、そういうことなんでしょう。そういうことをですね、ユダヤ人から見た外国人、異邦人のことを犬と呼ぶ。それはまさにですね、当時のユダヤの人々が外国の人のことを差別するときに使っていた、この差別用語だったんですね。まあ私は犬が好きなので、そういう意味でもちょっとここでまたそういう意味でも引っかかるんですけども、まあ、これは外国の人にも失礼だし、犬にも失礼な話だなと思うんですが、まあ、ともかくも、そういうことをですね、直接このままイエス様の言葉を受け取るんだったら、ね、そういうひどいことを言ってるのかと。私は正式な神様の子供であるユダヤ人たちのところにしか、その救いのためにしか使われていないんですよと。そしてまだそのユダヤ人たちの救いが終わってないのに、なんで ユダヤ人ではない汚れた外国人であるあなたを救うことなんかできるでしょう。そんな救うための力なんて私には与えられていませんよと、そういうひどいことをイエス様は言われたんでしょうか。本当にそのことを聞いた時にですね、このそのままそうであるならば、この女性が本当に深く傷つくような、もう絶望的なことをイエス様はここで言われたんでしょうか。そしてまた反対にユダヤ人たちが聞けばね、ああそもそもそうだそうだと、この喜ぶような納得するような、そういうことをイエス様は言われたんだろうか。まあ、大変考えさせられるですね。まあ、これは一見、まあ、問題発言といえば問題発言に聞こえかねないですね、ことなわけですけれども。まあ、けれども、この後ですね、大変不思議なことが起こるわけです。なんと、この、そのことを言われたこの女性がですね、じゃあイエス様にそのように言われて、傷ついて、絶望して、ともとも引き下がっていったかというと、そうはならなかったんですね。あれは逆上してイエス様にですね、食ってかかったかというとそうでもない。そうじゃなくて、この女性はですね、イエス様にですね、こう不思議な、なんていうか、こう、返しをしているというか、返してるんです。こういうふうに言ってるんですね。主よ、しかし、食卓の下の子犬も、子供のパンくずはいただきます。まあ、こんなふうにですね、この女性は、まあ何かこう平気でイエス様の一見ひどく聞こえるようなこの発言にもですね、そのままそれを受け入れて、そしてこんなふうにこう返してるんだ。一体これどういうことなんでしょうか。この女性はもう何を言われてもですね、びくともしない、強い女性。鉄の女っていう言葉がありますけど、そういえば強い女性だったんでしょうか。あるいはこの女性にはイエス様のですね、なんかこう皮肉が分からなかったっていうことなんでしょうか。私はですね、そのどちらでもないと思っています。むしろここに、このイエス様とこの女性のやり取りに、ある意味で本当に深いですね、このイエス様の魅力といえば魅力だし、またこの聖書の大切なメッセージが、このイエス様と女性のやり取りの中にですね、込められていると思っています。イエス様はここでですね、周りのユダヤ人たちが聞いてたわけですけれども、周りのユダヤ人たちにはさもユダヤ人たちが気に入るような、外国人を差別するような、そのようにですね、彼らに受けがいいようなことを言われているように見せかけて、その実はそっと、この女性にはわかるように、この女性には、ああ、イエス様はやっぱり私のことを救ってくださるんだ。あ、イエス様は私を愛してくださってるんだ。私の娘を救ってくださるんだと、わかるような、安心させてくださるような、そういうことをこの短い言葉の中にですね、隠し入れてるんですね。周りからは気づかないような形で、この女性にはしかし分かるようなメッセージをこの中に込めてる。私はそういうふうにこう受け止めています。どういうことかと言いますと、イエス様はですね、まあ確かにこの女性に向かって、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとおっしゃいました。そして先ほど申しましたように、これはですね、当時のユダヤ社会では人間を侮辱する言葉として犬という言葉がですね、実際使われていました。まあ、けれどもよく考えてみますとですね、よく読んでみますと、イエス様はこの女性のことを、あなたは犬だというようなことは一切言ってないんですね。犬って言ってないんです。なんて言ってるかというと、子犬って言ってるんですね。子犬って言ってます。誰か人間に向かってあなたは犬だという、これは明らかに差別表現でした。 でもイエス様はこの女性に向かって犬にはあげるものはないんだっていう言い方をしてなくて、子犬にはあげるものはないよって言い方をされている。で、そんな表現は当時のですね、ユダヤの人々のが誰かを差別する、外国の人を差別するときにはそんな使い方一切してないんですね。そんな言葉はないんです。そんな差別用語はなかった。そこでこの子犬という言葉、この子犬という表現なんですけれども、まあ、これは文字通りに小さい犬っていう意味がもちろんあるわけですが、それとともに私も先ほど犬が好きだっていう話をして、私も犬を飼わせていただいているんですけれども、つまりですね、言ってみれば犬を飼っている方は分かるかもしれませんが、家族同然、もう家族のように大切にしている犬、いわば愛犬っていう言い方がありますけど、そういう意味でやっぱりこの子犬っていう言葉が使われていたんですね、当時。で、そこにも引っかかるといえば引っかかるかもしれませんが、私はここにですね、イエス様が二重の意味を込めてこのことを言われたんだと思ってるんです。つまりイエス様はあえてこの言葉を選んで使われた。一見ユダヤ人たちが外国の人を、異邦人を差別するときに使う言葉、つまり犬という言葉を用いて、イエス様もさもこの人を差別されているように見せかけて、しかし実際にはそのことを言われた女性にはそうではないんだということがわかるような、むしろよく来たね、よく頑張ったね、ユダヤ人たちがどんなにあなたを差別しても、どんなにあなたに意地悪をしたとしても、あなたは私の大切な子供なんだよ、あなたのことを私は愛しているよ、あなたの娘も大切な私の子供だ、必ずあなたもあなたの娘も私は守るよと、そのことが伝わるように、ここであえて当時ユダヤの人々がこの女性を差別するように用いていた犬という言葉、 もしかしたら彼女はそう言われてきたかもしれない。で、その言葉を使っているように見せて、それとは全く意味の違う子犬という言葉を用いて、イエス様はこういうことを言われたんじゃないか。あるですね、私の尊敬する牧師がですね、この同じ箇所の説教題をですね、神様のウィンクっていうのですね、説教題にしてですね、お話ししてくださったことがあるんですね。つまりイエス様はですね、そっとこの女性にウィンクを投げかけたと。密見差別されしているような言葉で言いながら、実は違うよっていうことをですね、伝えたんじゃないかということをですね、まあ、おっしゃってましたけども、本当にそういうことなんじゃないかと思うんですね。彼女にはそういうことが伝わったですね。で、なぜそんなことをイエス様がじゃああえてですね、なんかこうストレートにですね、言うんじゃなくて、こういう二重の意味を持つような言葉を用いてはあえてこういうことを言われたかというと、もちろん一つにはこの女性を安心させるためだったんですけれども、もう一つはこの話を聞いているユダヤ人たちに、あなたたちの問題に気づきなさい、むしろあなたたちの中にある深い罪、その汚れた心に気づきなさいという、そういうメッセージを込めてこういう言い方をされて、ユダヤ人たちに、あ、ちょっと待てよと思わせるような、気づかせるような、ハッとさせるような、そういう言い方をここでされたんじゃないか、私はそのようにですね思うわけです。で、まあやがてそのことが、ああ、そういうことかとですね、彼らに気づかれて、それがかえってですね、彼らを逆上させて、まあ、イエス様は十字架におかかりになっていくということになっていくわけですが、でも全てそのこともイエス様は引き受けて、ご自身がですね、その敵意の間にイエス様が入ってくださって、その和解のためにもイエス様は来てくださった。気づかせるためにですね、この女性を救うためとともに、ユダヤ人差別をしている側にも気づかせるために、イエス様はあえてこういう言葉を使われたんだと思うわけです。そして実際ですね、このイエス様の深いこの女性への愛の御心がこの女性には分かった。それでこの人は、主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますと、何かですね、イエス様のユーモアで返すようなですね、そういうですね、答え方をしたんじゃないかと 分かってくださっているということの安心感の中で、こういうことをこの女性は言ったんじゃないかと思うんですね。そしてするとですね、イエス様は、それほど言うならよろしい、家に帰りなさい、悪霊はあなたの娘からもう出てしまったと言われました。そして実際この人の娘は癒されたのであります。この人はどれほど喜び、イエス様に感謝したことでしょう。そしてきっとイエス様を信じてですね、この残りの生涯を娘さんと一緒にですね、イエス様を信じて歩んでいったんだと思うんですね。ただそれはそれとしてですね、またこの今日の箇所にはもう一つ大切なメッセージがあります。それはこの人が、あなたは本来、ある意味であなたは本来恵みに値しないものであるんだという、そういう意味にも取れるイエス様の厳しい、一見厳しい言葉を、しかしそのまま素直に受け入れているということです。そのような謙虚な信仰こそは、もちろんそれはイエス様の愛の御心を知ったからこそそういう応答ができたわけですけれども、でもその謙虚な信仰こそが当時のユダヤの人たちには見失われていたものだった。それほど言うならよろしい、家に帰りなさい、悪霊はあなたの娘から出て行ってしまったと最後にですね、イエス様が言われましたけれども、このイエス様が言われたそれほど言うならよろしいという言葉はですね、以前の聖書ではその言葉で十分であるとなってました。で、このその言葉で十分であるっていうのはですね、もっと言うと、その言葉が、その信仰が一番大事なんだよっていうことなんですね。恵みに値しないものであるにもかかわらず、恵みに招いていただいているんだ。そういう信仰。それで十分だ。それが一番大事なんだということです。どうでしょうか。私たちもですね、もう神様に愛されて当然、恵まれて当然とどこかで思ってしまっていないだろうか。いや、恵みに値しないものが恵まれてるんだ、愛するに値するものが愛されてるんだ、そのことにもう一度立ち返っていく、そのことが本当に大事なことなんだっていうことですね。その中でこそ本当に私たちは豊かな祝福を受けることができるのであります。本当に恵みの中に感謝して歩んでいくことができるのであります。そしてまた恵みに恵みを増し加えていくことができるんですね。ですから私たちも今日のこの女性に倣ってですね、私たちもまた謙虚な信仰を深めていきたいのであります。それはしかし私たちが努力したからできるというものではありません。この女性はイエス様の温かい愛の心に触れてそのように答えることができたわけですね。ですから私たちもイエス様の温かい愛の心に触れて初めてそういうですね、謙虚な信仰に立ち返ることができるのであります。私たちはこれからイエス様が備えてくださった聖餐に預かります。聖餐のパンと杯に預かることによって私たちはこの自分のために、そしてこの世界のためにご自身の肉を裂き血を流して受難の苦しみを受け死んでくださったイエス様の深い恵みを味わい知ることができます。神様に愛される、そのような恵みに本来値しない私たちが、それにもかかわらずイエス様の私たちに対する深い愛によって恵みの食卓に招かれているのであります。まさに私たちは主の食卓からこぼれ落ちたパンくずに預かって養われていくのであります。今日のティルスの女性とともに、私たちも人間の罪によるさまざまな障壁を越えて私たちを救ってくださる主の深い愛を信じ、その愛を受けて、だからこそ主の前に深くへり下って柔らかな心で主の恵みに預かり続けていきたいと思います。そしてまた私たちもさまざまな差別を超えて本当の深い隣人愛に生きていきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたはあなたの恵みに値しないものである私たちを、それにもかかわらずその恵みに預かる時を与えてくださいました。深い愛を持ってその時を示してくださいました。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。主よ、どうかこのあなたの御言葉に、愛に満ちたあなたの温かい優しい招きの声を聞き取ることができますように。そしてまた私たちもそれぞれの 民族を超え、人種を超えて、互いに愛し合い、支え合っていくことができますように、私たちの上に聖霊を豊かに注いでください。主の御名によって祈ります。アーメン。